理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第146回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回のお便り会がですね、
はい、
なかなか長くて、
あー、たくさんお便りいただきましたからね。
はい、で編集できたんですが、ある程度ね、
はい、
それでも、本編だけで1時間以上というですね、長編になって、編集するのもなかなか大変でした。
すいません、いろいろお手数をおかけしております。
いえいえ、なので今日はちょっと短めに行こうと思ってるんですが、
はい、
この番組ね、
うん、
前回のお便りにもあったんですけど、まあ、星の話とかね、
はい、
結構やってるんですよ、
うん、
で例えばこう惑星どんなのがありますよとか、
うん、
恒星みたいなことをお話しするんですけど、
はい、
番組の頭に世の中がちょっと違って見えますっていう話をしてるじゃないですか。
してます、してます。
でそこちょっとだけこだわりで、
ん、
何が言いたいかというと、最近ね、
うん、
ウィキペディアとかさ、
はい、
Google で調べると、
うん、
まあ、基本的にいろんなことがわかるじゃない。
うん、まあそうですね。ネットで調べれば、知識は簡単に手に入りますね。
そうそう。で、例えば、こう、恒星じゃないや、惑星が水星、金星、地球ってあって、
うん、
大きさがどれくらいとか、
うん、
公転周期がどれくらいとか、
はい、
とかっていうのって、
うん、
まあまあ調べればわかるわけですよ。
うん、はい、
簡単にね。
うん、
で、なんとなくこう知識大変だな、こう、調べればわかるようなことを羅列するだけだと、
うん、
つまんないかなって思っていて、
はい、
要はそういうことが調べたかったらポッドキャスト聞くんじゃなくて、Google に単語を入れた方が簡単だし早いし、
うん、
って思っちゃったりするのよ。
はい、なんとも。うん、
でなるべくなら、
うん、
もう少しこう知識っていうよりは、そう、考え方とか、
うん、
っていうのが、変わるといいなって思って番組を作ってるところがありまして、
はい、
なので、なんかその、なんかの知識の基本みたいなことを喋るのは、うん、こう遠回りしてる感じがあります。
はい、はい。
っていう話と、
うん、
もう一個、ちょっと前に数学じゃないや、算数、基礎の基礎みたいなのやって、はい、ちょっと、はい、まあ、受けたというか、
うんうん、
反響があったんですけど、
はい、かなりありました。
小学校低学年から、
うん、
なんかね、調べ物学習っていうのがあるの知ってます？
調べ物学習？
要するに、
うん、
まあ、先生が言うわけですよ、身の回りのことの中で、
うん、
なんか不思議なことがあったら調べてみようとかって言って、
はい、
調べ物して提出するっていうのがあるらしいの。
あ、課題を与えられてるわけではなく、課題、調べるっていうのが目的で、何を調べてもまあいいというか、
あ、そうだ、何を調べるかも自分で探すと。
うんうんうんうん。
なんだけど、
うん、
そんなに世の中不思議じゃないよね。なんて言い方をするのかよくわかんないけど、
うん、
小学校低学年でさ、
うん、
先生に、
うん、
不思議なことがありますよね、世の中不思議なことだらけですよね、だから不思議なことがあったら調べてみましょうって言ってさ、そんな急に不思議なことなんてないって思うのよ。
まあそうですね、確かに疑問を疑問と感じれるのも一種の能力って言い方は変だけどっていうこ、ある程度そういう見方をしないと疑問にならないですもんね。流しちゃうっていうのかな。
もう一つは、うん、小学校低学年ぐらいのこの疑問ってさ、すごくこう、なんていうの、原始的な疑問が多かったりするとさ、調べても分かんないことあるじゃん。なんで毎日朝が来るんだろうとかさ。
ほうほうほうほうほう。
なんかすごくこう、あるでしょ、そういう原始的な謎。
はい、うんうん。
でも、それだとあんま課題にならなくて。
はい。
ね、40億年前から毎日朝が来るんですよ、みたいな話になっちゃうとさ。
なんかの歌にありそうだ。
っていうのがあって。
はい。
なんだろうな。やっぱり、こう、先生が、どうやって不思議を探すのかとかっていう話とか、
うん、
視点、見方を教えないといけないんじゃないかと思うのね。
うん、ああ、もう丸投げというか、調べてらっしゃいっていうのではなくって、こういうところが不思議だよねっていう、その見方という、本当に物事の見方、
そうそう。
そのものを教えてあげる。疑問、こういうところに疑問を持つんだよってことを教えてあげる。まあ、
疑問を持つんだよっていうことは変だけど、
うん、
世の中こういった見方をした方が、
うん、
不思議なことが見つかるんじゃないのっていうのを、
うん、
最初説明してあげないといけないと思っていて、というのは、
うん、
なんだろう。小学生とかさ、
はい、
受け身メディア、要は、テレビでも YouTube でも本でもいいんだけど、それ見ては楽しいじゃない。
はい。
で、不思議なことたまにあるかもしれないけど、毎週一個ずつとかないよね。
うん。
で、調べ物学習週末に前やってきなさいって言われても、そんなのないからさ、結局は、学研のペケペケの秘密みたいな漫画ので書いてある本を開いて、
うん。うん
それを書き写して提出するみたいなことになっちゃうらしいのよ。
ああ、なるほど。もう、自分で本当に疑問に思ったことではなく、一般的なやつを書き写しちゃうわけですね。
そうそう。とかっていうのを考えつつ、
うん
うん、なんだろう、こう、今回ね。
はい。
その、恒星、
うん、
ピカピカ光る星ね。
はい。
の、分類とか、こう、一生、成長して、できてから、だんだん歳をとって、
はい。
亡くなるというか、消えていくまでのことをお話ししようと思うんだけど、
お?
なんだけど、
うん、
結構こう、調べると図が出てきてさ、
うん、
こんな風になってますよって言って終わっちゃうわけよ。
はあ、
つまり何が言いたいかっていうと、
うん、
構成にはこんな種類があって、こういう風に大きくなって、こういう風に、輝かなくなっていきますっていうのは書いてあるわけ。
うん。
丁寧に、
うん。うん。
そうすると私がそれを説明する意義ってどこにあるのかなって思ったりするのよ。
ああ、調べればわかることを単に教えてる、話してるだけになってないかってことですね。
ウィキペディアを、読み聞かせしてるみたいな話になっちゃうと、
うん。
面白くないかななんて思っていて、
はい。
なので、なんかそう。基礎っぽいこと、
はい、
をそのまま喋るの嫌だななんて思ってるところがありますよと。
おーい。
そんでね。
うん。
私が思うに、
はい。
プロセスを考えるっていうのが、
うん、
疑問の一つじゃないかと思っていて。
うん。
目の前になんか物が、あると思うんですけど、
はい。
なんでこれってこう今なってるんだろうっていうプロセスを考えると、
うん。
まあ一番わかりやすいので言うと、ペケペケができるまでってあんじゃん。
はい。
例えばテニスボールができるまでっていう、っていうのを、
うん。
Google 検索すると、
はい。
テニスボール工場の動画とか出てくるんだけど、
うん。
それって、なんていうの、普段は、あんまり気にしてなかったけど、あ、こうやって作るんだっていう発見があったり、
うん、
その、なんていうのかな、不思議だって思って調べてみると面白いっていう体験につながるんじゃないかと思うのよ。
うん、
要は知らなかったことを知る喜びっていうのって、 どうやってできるんだろうっていうプロセスを知るっていうのは分かりやすいんじゃないかと思っていて。
はい。
でね。
うん。
で、太陽の話というか恒星の話に戻るんだけど。
お？はい。
太陽って、はい。どうやってできて、どうやって、消えていくんだろうっていう話は、
はい。
すでにこう、ウィキペディアの中とか、あっちこっちに書いてあるわけなんだけど、
はい。
私が思ったのは、太陽って100億年ぐらいの寿命があって50億年ぐらい過ぎてますっていうふうに書いてあるわけ。
うん。
でも、
うん。
それが分かったのはどうしてだろうって思ったのね。
ああ。
だって50億年前から調べてるわけじゃないし、
うん。
100億年先までのスケジュール表ができてるわけじゃないじゃん。
うん。まあ、そうですね。うん。そうですね。なんで分かったのか、うん。
で、星の観察なんて始めてからさ、ガリレオからだって400年ぐらいしか経ってないし、
うん、
あの恒星を分類するとかっていうのだってもうここ100年なわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
100年しか見てないのに、
うん、
何十億年のことが分かるってどうしてだろうとかって思うわけよ。
うんうんうんうん、
つまり、この情報が分かったのってなんでだろうっていう見方があると思っていて、
はい。
ということでですね。
うん、
半分ぐらい。今日、本編では、ウィキペディアを読むようなことを話しますが。
はぁ、
あ。その、何補完というか、補足というか、
はい、
この番組としての面白さは、どうやって、その、50億年とか何十億年の寿命だとか、
はい、
こうやって生まれてこうやって消えていくっていうのが分かるようになったのかっていうのを、
うん、
調べてみたらどうでしょう皆さんも。
ああ、まあ、じゃあ一応説明はするけど、ぜひ自分でいろいろアプローチしてみてください。
恒星の一生の話はちょっとしてみますが、
はい、
なんでそれが分かるようになったか調べてみたらどうでしょうっていう
サジェスション
です。
ちょっとなんかまた思考を変えた感じですね。
うん、てかね、毎回こうお題を選ぶときに、
うん、
今言ったみたいにただ単に知識、
はい、
だけをお話ししても面白くないなって思っていて、
うん、
考え方とか違う見方をすると、
はい、
面白いとか、
はい、
そういった違う見方を他のものにも応用してみると新しいことが自分で発見できるとかっていうのに気をつけるようにしてるんで、
うん
うん、なので、基本情報を羅列するだけのことはあんまり喋りたくないなって思いながらお題を決めています。未だに、
はい
はい。で、もう一個だけ脱線しちゃうと、
うん、はいはいはい。
一回お話ししたことがあるかもしれないんだけど、
うん。
そんなエリカの時間が、そんなエリカの時間 B になった。
はい。
っていうのがありまして、
うん、うん、うん、ありました。
一番最初、元宮さんと二人でやっていて、
うん。
それが、私がメインになりますっていう時に、
はい。
そんなエリカの時間って、どんな番組なんだろうっていうのに悩んだ時期があったんですよ、何回か。
自分がメインになるにあたって、自分なりのコンセプトというか。
そうで、
はい。
ただ単に調べたこと、うん、調べたこと要は、ウィキペディアに載ってるとか、
はい。
辞書で調べた意味を喋るようなのはつまらないし、うん、私が喋る意味がない。でも一方で、俺ってこう思うんだよねみたいなことばっか話してもあんま面白くないんじゃないかと。
はい。
まあ、そんなに面白い人間でもないので。
ほう。
だとすると、
うん。
っていうのでたどり着いたのが今、番組の頭で喋っている理解っぽい見方をすると、
うん。
これまでと違った視点で世の中を見て楽しくなるんじゃないのっていうところが、思いついて自分でもしっくりきて、
うんうん、
それをずっと続けてるつもりなんですけどね。そうなんですよ。
じゃあまあ今回は一応 あの、星の一生について説明はするけど、まあ、その随所随所で、そういうディプカっぽい見方の、やり方っていうのかな？をお伝えしていきたいって感じですかね。
その自信がないから今言い訳してるっていうのはあるんですけど。
これ言い訳だったんですか？
そう。なので、どんな風に、うん、今日本編で説明する、なんていうの、情報が発見されたかっていうのを皆さんで調べてみてくださいねっていうことです。
はい。
はい。ということで、言い訳がましいオープニングはこれぐらいにして、
はい。
本編に行ってみたいと思います。
はい。よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。そんないプロジェクトのゆうなです。今年もそんないブログをよろしくお願いします。新年一発目の今回は葛飾北斎について書いています。ぜひお読みください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
今日はですね、
はい、
後世の一生ということで、
うん、
前回の、メールのご紹介の時に、
はい、
いろんな輝いてる星は太陽と同じように、水素が核融合をしてヘリウムになってるっていう核融合反応で光ってるんですかっていう質問があったんですね、
うん、
あともう一つ、恒星の周りを回っている惑星の公転方向、
はい、
とか自転の向きっていうのって同じなのかみたいな話もあったんですよ、
うん、
で、基本中の基本ではあるんだけど、
はい、
とはいえ、どうやってその輝く星、恒星ができるのかとか、太陽みたいな星っていうのは、
はい、
この前どうなっていて、この先どうなっちゃうのか、
うん、
で夜空に見える星たちはどんな、特徴があったり分類ができるのかっていう話は、うん、この番組の中であんまりしてきたことはないなって思ったのね、
うん、
なのでその辺の話をしようと思っています。
はい。
まず恒星ってさ、
恒星って
どうやって分類すればいいと思います？
分類、
はい、要はいろんなもんありますねって言うけど、
うん、
種類があるってことはなんか分類があるんだろうと。
ほうほうほう。まあ、まずは、まあ、地球から見てるから、明るさ、地球上での明るさとか、
一等星二等星三等星ってやつね、うん、見かけの明るさね、
見かけの明るさ、あとは、うんうん、地球からの距離、
まあ、距離ね、うんうん、
あとはそれが分かると多分星の大きさっていうのも分かってくるんじゃないかなと思うので、大きさごと、うん、あとはそうか、星の色が分かると、っていうか星の色によって
分類できそうだと。
温度かな、星の温度っていうのが違うのかな、だからそこでまた分類できそうだなって気しますね。
まあ、そんな感じで、
はい、
まあ、大体見た目だよね。
それだけ？
いやいやいや、
その一言だけ？
いや、だから見た目と、
はい、
そこからわかるいろんなことを話をしていくと、明るさはわかると。一等星とか二等星とかわかるけど、はい、うん、星を比べるのに、地球から遠かったら暗いじゃん。同じ。
そうですね。うんうんうん、
輝きをしていても。
うん。
なので、同じ距離にした時の明るさっていうのを考えようと。
ほうほうほうほう。
そうすると、明るいグループ、まあまあ明るいグループ、うん、明るいもない、暗くもないグループ、ちょっと暗いグループ、暗いグループみたいな、その指標がありますよと。
うん、おう、なるほど。
で、もう一個が、
はい、
赤っぽい色とか青っぽい色っていうのが あって、
うん、
これは、ある日誰かが発見して、
うん、
表面温度によって、
うん、
色が違うねっていうのがあって、
はい、
この二つを元にすると、とりあえず、
うん、
明るいかどうか、
はい、
で、これは大きいほど明るいのね。
まあ、ね、そうですね、はい。
あとはエネルギーたくさん出してる方が明るい。
うん、
っていう話と、色で、うん、まあ、単純に言うと青っぽい方が温度が高い。赤っぽい方が温度が低い。
はい。
っていう風に分けると、こう、平面上に明るいかったら上の方、暗かったら下の方、温度が高かったら、左の方、青っぽかったら左の方ね、うん、温度が低い、赤っぽかったら右の方みたいなのに、こう、自分たちが見ている星をこう、ポツポツプロットしていくと、
うん、
赤くて、暗いのとか、
うん、
青くて明るい星とかっていうのが、この平面上にポツポツ出てくるわけですよ。
はい。X 軸と Y 軸に、まあ、とりあえず置いてみるわけですね。
そう。
はい。
で、そうすると、
うん、
星はバラバラにそこに並ぶかっていうと、そんなことはなくて、
はい。
グループっていうか、暗くて赤、温度が低くて暗い星から、温度が高くて明るい星、
はい。
に、ある線上に、こう、連なって並ぶっていうことが分かりました。
うん、じゃあ、色、まあ、いわゆる表面温度っていうのと、明るさっていうのが、
はい。
まあ、相関しているってことですか？
うん。で、これをね、HR 図って言うんですけど、これね、多分人の名前のはず。
え？ HR さん？
ねえ、H なんとかさんと R なんとかさんだと思
います。あ、星野さんと龍一郎さんとか？
そんな感じだと思います。
なるほど。星野龍一郎図みたいな感じね。
そんな感じだと思います。
誰ですかね、星野さんって、龍一郎さんって。
で、
はい。
いくつかのね、グループっていうか、その、赤くて暗い星から、
はい、
青くて、要は温度が高くて明るい星へ連なる、はい、直線上に、うん、乗っている星が多いんだけど、
うん、
そうじゃないグループもいて、
うん、
温度は高めなんだけどあんまり明るくないっていうグループとか、
うんうんうん、
逆に温度が低いけどなんかすごい明るい、
うん、
っていうグループとかがいて、
うんうん、
特に温度が、あんま高くないのに、
うん、
そこそこ明るいっていうのは、でかいんだよね。
温度があ
んまり、高くない、低い割に、見た目が明るいっていうのは、大きくて、明るく見えるっていうのがあって、
ほうほうほうほう。
っていうのを、グループがいくつかあるので、
うん、
標準的な、たくさん星が見つかる、赤くて、あまり暑くなくて暗い星から、直線でもないな、ニョロニョロと続く線上に乗っかっている、青くて高温で明るい星までっていうのが、主系列、主な系列の星っていう言い方をします。
うん。
で、これはね、太陽もこの仲間に入っていて、温度が高くて明るい星から温度が低くて、暗い星までのところで標準的な星で、世の中に一般的にある。
太陽ですか？
太陽もその主系列の中に入っていて。
うん。大体太陽はどのあたりにいるんですか？
太陽はやや暗くて、
うん、
そ
んなに明るく、まあ、
そんなに明るく、
星の中ではっていう、あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう。そういう仲間にいます。
はい。
なんですけど、うん、まあまあ、マジョリティというか、どっちかというと体制と言ったら変だけど、
うん、
普通なのね。
はい。
で、温度がそこそこ高いんだけど、暗い星っていうのとかもあって、
うん、
これはね、その前に今度はどうやって恒星ができるかの赤ちゃんから恒星が光り始めるまでの話をちょっとします。
はい。 こっちで話は変わるわけですね。
後でくっつくんですけど。
あ、おう。
この前もお話ししたんですけど、
うん、
宇宙の中でちょっと、ガスが濃いところ。
はい。
っていうのがあると、自分たちの、重力で引き合う力で、だんだん、こう、集まってくるね。
はい。
で、集まってくると、より一層近くなって、
はい。
どんどんどんどん集まるようになって、
うん。
ある周辺の、水素の雲みたいなものが、
うん。
だんだんだんだん集まって、収縮してきて、塊になるってことが起きます。
はい。はい、
で、なんで、水素の少し濃いところがあったかっていうのはよくわかりません。
ん？水素の、あ、それ一番初めですね。
最初の最初の最初ね。
その、ガスが均等にあるわけではなく、
はい、
ちょっと、ムラがあったから、ムラがあるところはより引き合い、どんどんどんどん、集まってった。その一番初めはちょっとじゃあよくわかんないけど、とりあえずムラがあったと。
そうで、集まってくると、さっきも言った通り、はい、どんどんどんどん集まってきて、集まると周りの、水素とかも取り込んで、
うん、
ある大きさで、
はい、
星っぽい形になってきます。まだ光ってません。
はい。
で、さっき言ったように重力ね、自分たちが引き合う力で、どんどんどんどんちっちゃくなってくると中に、
うん、
圧力が高くなる、要は、うん。ギューって押し潰されるわけ。
はい。
で、押し潰されると、
うん、
温度が高くなるんですよ。
うん、
ぶつかり合って。
はい。
それで、すごくすごくすごくこう熱くなって、
はい、
1000万度温度がね。
は
あ、
はい。
ぐらいを超えると、核融合が始まって、
はい。
明るく輝き始めます。
お、ここで、いわゆる、輝く星の誕生ですね。
そうなんです。ここで輝く星になります。
おお。
で、そうすると、どのくらいのものが集まったかによって、
はい。
大きさが変わってくるわけ。その時の。なので、その時の大きさによって、塊の質量によって、
うん、
振る舞いが変わってくるんだけど、太陽ぐらいの重さのやつは、
うん、
さっき言った、主系列っていう星の中に入って、
うん、
ちょっと赤っぽかったり、ちょっと青っぽかったり。で、重ければ重いほど、温度が高くなって、明るくなって寿命も短い。だから、たくさんのものを早く燃やす、太くて短い人生っていうのと、少ないものは、長く、ゆっくり燃えてるというか、反応が起こるっていうのがあるんだけど、
はい、細く長く。
なんだけど、あるところよりも、
はい、
材料が少ないと、
うん、
さっきの核融合が始まって生まれたぞっていう風にならないまま終わってしまうっていう、星もいます。
ああ、じゃあ1000度まで温度がいかないわけですね。
1000万度かな。
あ、1000万度。はあ、
そうそうそう。で、それは、褐色、矮星。
褐色っていうのは茶色って意味ですね。
そうです。なので、
はい、
赤よりももっと温度が低いまま、
は
あ、元気にならないまま、うん、終わってしまう星っていうのがいて、それは軽いというか、少ない材料しかないやつ。
はい。うん、
で、ある程度以上材料があると、さっきの主系列星っていうのになっていって、
はい。
それなりの大きさで継続的に、核融合が起こって、
うん、
外からギューって、押し潰す力が働いてるんだけど、はい、中から核融合のエネルギーで、
うん、
潰されないぞっていう、力と釣り合ってある大きさで、
うん、
核融合が継続するってことが起きます。
おー、うん。
ここまではいいじゃないですか。
うん、まあなんとなくイメージはできますね。
で、さっき言った材料がたくさんあればあるほど、温度が高くなってたくさんのエネルギーが出て、温度も高くなるし、寿命も短いっていう風になってくるんですけど、
はい。
寿命が短いってどういうことかっていうと、もともと材料だった水素の供給が少なくなって、ヘリウムばかりに真ん中の方がなってくると、核融合が起きにくくなっちゃうのね。
はあ、
そうすると、さっき言った通り、中から核融合が元気にやってるから、
うん、
星は収縮しないわけ。
重力に勝って。釣り合ってたわけですね。
そうなんだけど、だんだん重力が強くなってくるというか、重力が強くなるわけじゃないな。うん、中からの力が弱くなると、
はい、
重力に負けて縮んでいくっていうのがあったり、
うん、
逆に、燃え尽きる前に、
うん、
中のから膨らむ力が大きくなって、大きくなったりっていうので、うん、終焉を迎える前に、一度大きくなって、はい、赤色巨星かな、あんまり温度が高くないのに、大きくなって、結局エネルギーを、使い果たしてぐーっと縮むっていう段階があります。
赤色巨星っていうのは赤い大きな星ってことですね。
そうですね。これ温度があんま高くないのに、大きくなるので明るく見えるっていうので、さっきの HR 図、ヘルツシュブ、ん?ヘルツシュプルングラッセルズですね。これがちゃんと読めないので、いい加減なこと言ってるって思いますけど、ヘルツシュプルングさんとラッセルさんで、作った図のはずなんですけど。
ほう。へえ、そうか、本当だったら、どんどんどんどん集まってちっちゃくなるところを、そこが核融合が、起こることによって、まあ、外方向に少し力が働いて、その縮むのと膨らむのが釣り合っていたのが、なんだろう、エネルギーがなくなって、エネルギーというか、核融合の、材料である水素がなくなるから、あれでも外に広がっていくんですね。
太陽ぐらいの大きさのものは、
うん、
一辺外に広がります。
うーん、
核融合反応が進んで、真ん中の方で水素が少なくなると、
うん、
構成がだんだん膨張していくっていうのが起きます。
なんで膨張するんですか？今の話っていうのは主系列性の話なのね、はい、だから核融合がまず起こらない核色、褐色矮星があって、核融合が起こってる主系列性があって、うん、主系列性の、これは、一生っていうか、それによって変わってくるのか。主系列性も、年老いてくると、水素が少なくなるから、縮んでいくわけ？縮んでいくけど、中には最後に膨らむわけね。
水素がだんだん少なくなると、
う
ん、中心核はヘリウムばっかりになっちゃうね。
水素が結局核融合を起こしてヘリウムになったから、
そうで、真ん中が、核融合を起こさなくなるんですけど、少し周りのところが水素の燃料があるんで、核融合を起こすと、外側に広がっていく力が、勝つんですよ、そこで。
あ、じゃあまだこれでは、まだちょっと水素は残ってるわけですね。あ、
もちろん残って
る。だから、中心ではなくって、ちょっと変縁でね、核融合が起こるようになっちゃうから、外の方に広がっていくんですね。
そう。で、中心から離れる。で、大きくなると、また今度温度が下がっていくっていうのがあって、温度が下がると青っぽかったのがどんどん赤っぽくなって、赤くて大きくて、大きいから明るく見える星になる。
ああ、明るく見えるんだ。
そう、で、
温度は低いけど。
それで、そこで、また、材料がたくさんあるか少ないかで、その先の、身の振り方が変わってくるんですよ。
じゃあ、とりあえず主系列性の、老年期ぐらいは、はい、ここまでは大体共通なんですか？
そうで、赤色巨星っていうのはなるんですけど、
うん、ただこっから先でまた もともとの、持ってるエネルギーによって、エネルギーというか水素量によって変わってくるわけですね。
そうで、太陽ぐらいのものは、ぼやぼやぼやって大きくなって、そうすると、中にで引っ張る力が、そんなないんで、ぼわーんと広がって、で、最後に、さっき言ったヘリウムのが残ってる中央部分があるんで、それが残って、白色矮星っていうのになって終わります。
あ、じゃあなんとなくボワーっと膨張して、周りはよくわかんなくなって中央のヘリウムだけが残るってことですか？
そうですね。
まあ極端な言い方だけど中央の、
でもうちょっ と、ヘリウム同士も、自分たちの重さでくっついたって融合してもうちょっと重い元素になったりはするんだけど、なんとなくこう漏水してっちゃう感じね。で、もう少し材料が多いと、超新星爆発っていうのを起こします。一般的には太陽の質量の8倍以上あると、中に固まっていたやつが、すごく材料があるんで、赤色巨星になった時に、外に逃げてっちゃうのもあるけど、真ん中の方の、力がまだまだあるんで、ぎゅーっと縮む力が強くなって、燃料がなくなってくるからね。で、真ん中の方のものが、無理やり重力で、核融合を、今度はヘリウム同士で核融合したりして、だんだん重い元素になってくるんですけど、炭素ぐらいに重くなって、核融合すると、その時のエネルギーが、それまでの核融合よりも格段に大きいので、炭素が核融合するところで、爆発的に、中の方から広がる力が強くなって、明るく、輝いて、飛び散るってことが起きます。
炭素ぐらいの核融合、もうギューッと縮むから、水素がヘリウムってなって、ヘリウム同士もまた核融合して、うんぬんぬんってなって、まあ、炭素ができて、炭素同士の核融合までなっちゃうと、逆にエネルギーが大きすぎてバーンと弾け飛ぶと。
そう。で、もっと重いと、今度は、弾け飛ぶ前に、もう一回ぐらいというか、もう何回か核融合して、鉄って、にまでなるんですけど、そうすると、それもまた、爆発して超新星爆発っていうのを起こして、飛び散ります。
大きさによって元々のそのなんだろう収縮に耐えられる力が、まあ太陽の 8倍以上ぐらいのやつだと炭素ぐらいの核融合のエネルギーがギリギリなわけですね。で、それよりももっともっと大きいと、もっと強い収縮まで耐えられて、そうすると核融合としては鉄ぐらいまで
ができて、
すくって、でも結局は超新星爆発を起こして飛び散っちゃうわけですね。
で、飛び散るんですが、
はい。
全部が飛び散るわけではなくて、真ん中のものはまだ残っていて、またギューッと鳴りします。
また
そうなんです、で今度は核融合しすぎて、原子核がくっつくぐらいになって、中性子同士が、ギシギシするところまでくっついて中性子星っていうのになって終わります。いや、超新星爆発を残した残骸として中性子星っていうのは残ると思ってください。
あ、じゃあそれはもう核融合は、
してないし、明るくもない。
ああ、ただ、なんかまあ岩みたいな感じで物は残るわけですね。
岩というか中性子の塊。
まあよくわかんないけど、ギシギシと。
太陽ぐらいの重さのものが10キロぐらいの直径になっちゃう。で、これは、パルサーって言って、電磁波を出しているものとかもあるんですけど。
はあ、
でね。
はい。
もっともっと材料があって、太陽の30倍ぐらいあると、
はい。
さっきの中性子星みたいなものに、
はい。
なるた上に、
うん、
自分の重力に耐えられなくなって重力崩壊が、続いて極限まで潰れて、
うん、
光もその重力から逃れられなくなっちゃうって言ってブラックホールになっていくっていう星もあります。
はあ、
これは太陽の30倍以上を重い恒星が最後、ブラックホールになって一生を終えると言われています。ということでですね、主系列っていう、核融合を起こし始めて、まあ、燃え始めたって言うと変だな、輝き始めたものは、重さによって一生の長さが違う話と、重さによって最後、ぼんやりと消えていくものだったり、爆発して中性子星を残すものだったり、爆発
はい。
をして、ブラックホールになるようなものだったりっていうのに分かれてきて、それは材料の重さによって違いますよ、という星の一生になっています。
はぁ。まあ、ポイントとしてはまず、明るさと大きさ。
あ、そう。で、明るさも、同じ距離に持ってきた時の明るさね。地球からの見かけの明るさじゃなくて、絶対等級って言うんですけど。
ほう。
と、表面温度。これは色と関連するんだけど。
はい。
で、分けられて、
はい、
多くの恒星たちは主系列っていうところに入って、これは、継続的に、核融合が進んで輝いている状態。
うん。
で、それから外れてるやつは、もう最後の方、おじいちゃんとかおばあちゃんとかになってしまって、うん、赤く膨れて温度が低くなっているものだったり、
うん、
材料が少なかったりとかっていうので、ちょっと変わったところにあるのもありますよと。
うん、
で、恒星が一生を終えるときには、膨らんで、ふわふわふわって消えてしまうものもあれば、核融合が進んであるエネルギーで周りのものが飛び散って超新星爆発。これはだから核融合の継続的な明かりではなくて、一瞬だけピカッと明るくなって、暗くなっちゃうという超新星爆発を起こして中性星が残るっていうタイプや、もっともっと材料があるとブラックホールが残るっていうのがありますよ、というのが全体のお話です。
へい。なんか、収縮したり広がったり収縮したり広がったりって忙しいですね。
うん、なので、恒星の一生は重力による、内側に集まって潰れようとする力と、うん、内側からのエネルギーの力のバランスで、
はい、
核融合している時には、継続的なバランスを保ってるけど、それが終わりに近づくと、収縮する力が高まって、
はい、
ちっちゃくなって、ちっちゃくなるとエネルギーが高くなってというか、温度が高くなって、または力が強くなって、新しい反応が起きて、それで周りのものが吹き飛ばされたり、
うん、
または吹き飛ばせなくて縮んじゃったり、
うん、
あとは、真ん中と外で、材料が違って、ボワーっと膨らんだりとかっていうのがあったりするっていう、行ったり来たりがありますよ、ということですね。
ふぅ。重さによって一生変わるからね。
そうで、話がオープニングに戻るんですけど、
おうおうおう、戻りましょうか。
なんか見てきたようなこと言ってますけど、
うん、どこら辺で
何十億年も観察したわけじゃないだろうと。
あ、まあ確かにそうですね、そうですね、まあ、せいぜいそれなりの観測技術ができてからまあ10年20年ぐらいですよね。しっかり観測でき始めてからは、
まあまあもっと長く100年とか150年ぐらいは、なんとかしてるんでしょう。
なんとかしてるんですか。
まあ、距離を求めるのができないと、絶対時わかんないしね。
はい、ああ、そうですね。うん、
まあ、そんな話もありつつなんだけど、
はい、
たくさんの星を観察すると、さっき言った、明るさと、温度。
はい。
そうすると、主系列っていうのができて、あ、みんなここに乗るんだって思ったけど、それと、うん、乗ってないのがありますよと。
うん、
もう一つは、核融合っていうのが起きてるっていうのが分かった時点で、重力で縮む力と核融合の力が、から、で、中から、外にね、出ようとする力が、 釣り合ってるんだろうな、だとするとこんなモデルじゃないか。
ほう。
っていうのを考えた人がいて、
うん、
あとは、超新星爆発っていうのも何度か、観測されていて、
うん、あ、観測されてるんですか？
超新星爆発は観測されてますよ。
え、あ、そうなんだ。
で、その時の特徴からこんなことが起こってるんじゃないか、
うん、
とか、世の中にある私たちの体を構成する元素とかがいつどうやってできるかっていうのも、太陽みたいなものができるだけでは水素からヘリウムしかできないけど、ヘリウムよりもっと重い元素ってどうやってできたんだろうっていうのを、考えながら、検討すると、こういうモデルが合ってるんじゃないかって言ってモデル化をして、そうするといろんなことが説明できるから、っていうことで50億年とか、観測をしなくても、こういう一生のこの辺の、星なんじゃないか。こことここの力がこうだったら星はちっちゃくなったりするんじゃないか、また大きくなったりするんじゃないかっていうのを組み合わせて今の星の一生を、なんていうかな、見てきたように説明する理論っていうのができてますよと、いうことなんですよね。
はい。たくさん見ればなんとなく法則が見えてくるよ、いろんなことが分かってくるよって感じですね。
そう。一方で重力波みたいなものは、はい、アインシュタインが、こういう風になってるってことは重力波っていうのが伝わってくるはずだから、
うん、
存在するはずだって言って予言をして、
はい、
それが観測で見つかるっていう、その理屈から観測へもつながるものもあれば、
うん、
観測していったものを積み上げていくと、理論、
うん、
が、見つかったりするっていうのもあって、両方が一体一体するっていうのも科学の面白いところですよね。
そうですね。で、また、いろんな、発見もあれば、検証、
うん、
検証していくっていうのもありますよね。
そう。加速器っていうのを使って、
うん、
元素がどう振る舞うか、みたいなことを、
うん、
実験で確認したりとか、
うん、
いろんなことが起こったりします。
いろいろ大変ですね。
はい。ということで、興味を持った方は、あなたも自分で調べて、過去にいろんな人がこう発見してくれた、または研究して、うん、できたもののストーリーを含めて、こう、まあ、勉強するって言い方は変だな、いろんなことを知ると、いろいろ面白くなってくるんじゃないかと思います。
はーい。
はい。ということで今日は、構成の一生についてお話をして聞いてみました。
はい。
はい。そんな理科の時間では皆様からのご意見やご感想、また励ましのメールをお待ちしております。メールの宛先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。また、そんない .com sonnai.com のウェブサイト、そちらのそんない理科の時間のページからフォーム入力することでメールを送っていただくこともできます。そして、そんない .com のウェブサイトでは、兄弟番組、姉妹番組の、そんなことないでしょ。ん？
いとこ番組。
いとこ番組？
わかんない。
親子番組？
はい。恋人番組。
そんなことないっしょや、そんない雑貨店、そんない美術の時間などの配信も行っておりますし、過去回も聞けるようになっておりますので、遊びに来てみてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、また、多分ですね、今回は、久々にまた、ブログの CM も入ってると思うんですけれども、
おう、
ゆうなさんという方が、書いてる文字のブログもこちらから読めますので、
はい、
ぜひ読んでみてください。
はい、よろしくお願いします。
また、YouTube での番組配信や、Twitter での情報配信もしていますので、うん、そんないプロジェクトで検索してみてください。
はい。
はい。ということで、久々にここ、がっつり宇宙の話みたいなのをしてみました。
はい。
なんとなく、理解は深まりましたか？
うん、なんか、行ったり来たりっていう感じが、なんとなく分かりました。
で、もう少し細かい話をすると、
うん、
核融合でヘリウムとヘリウムが核融合するとどんな物質になって、その時にどのくらいの力ができて、っていうのとかが、細かく、書いてある資料もあるので、どうやって 私たちの体の中の、いろんな物質ね。
はい。
ヘモグロビンっていう赤血球に入っているものには鉄が必要だとかね。
はいはいはい。
私たちが吸ってる空気の中には酸素と炭素と、あ、違う、まあ、うん、酸素と窒素と二酸化炭素がある、はい、それらはどうやってできたのか、
うん、
宇宙ができ始めて、元素が安定した時にはもう水素ぐらいしかなかったってところから、
うん、
どうやって元素ができたかみたいなところも興味深いので、うん、調べてみると面白いんじゃないかと思います。
おーい、
はい、ということで、そんなエリカの時間第246回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。